大竹紳士固有録、火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。
はい、よろしくお願いします。はい、
冒頭でも触れましたけども、うん、朝日新聞出版から現在好評販売中の武田砂鉄さんの新刊本、わかりやすさの罪、こちら今日は番組お聞きの方3名様にプレゼントしてくださるということです。今回の本のテーマ、極端なわかりやすさの追求の果てに日本人の思考、日本社会に今何が起きているのかということなんですが、武田砂鉄さんから改めてこの5本について。
いや、もうなんか今日オープニングで大竹さんにいろいろと触れていただいて、
いや、すみません、
ありがとうございました。本当に
ちょっと間違ってたかもしれないと思うけども、中にはタモリさんのことについて書いてあったところは、特に芸人はね、魅力的なものってどんなことなんだろうって考えさせられるね。まあ、いつもだから、まあ、この世の中なんか全部分かりやすく片付いちゃう、まあ、特にテレビなんかは
そうですね、
もうタイトで分かりやすい言葉がコメンテーターなんかには求められる。
本当はだからそこから先を考えるってことをすればいいんですけど、今その分かりやすいものを提示されたところでみんな話が終わっちゃうっていうところがあって、多分最初テレビはその分かりやすさを提示するときに、その奥まで考えてねっていうことを提示してたと思うんですけど、いつからかなんかそこで終わりみたいなことになっちゃってるんで、そういうことがなんか日常生活でもいろんな局面に起きてるんじゃないかなっていうことを思ったんですけどね。
そうですね、挙句の果てに二者択一みたいにね迫ってくるけど、武田さんの書いた5本の帯にどっちでもねえよっていうのが帯に書いてあって、
すみません、春菜さんにちょっと本持ってこう、今日オープニングで聞いたんですけど、
いいですよ春菜、
私に届かなかったんで、本当に、いや、買います、
聞いてたけど、まあいいかと思って、
本当、もううちに積んであるほど、何も読んでないで、
いや、そんなにも読んでないことないですよ、ちゃんと
応募すればいいんじゃないですか、今日のプレゼント、
プレゼントあるんですね、
応募しよう。武田砂鉄さんの新刊、分かりやすさの罪、読んでみたいという方は、メールファックスのどっかに、武田砂鉄さんの本希望と必ず書いて、大至急送ってください。この後番組のエンディングで3名様当選者を発表させていただきます。
はい、ラジオなんかでさ、ダメな時ってたくさんあるのね、ゲストの方が来てね、でそういうことしまったなとかいろいろ思うし、なんかこっちも勉強が足りねえなと思ったりもするんだけど、まあちょっとこの本読んだら少しほっといてもいいんじゃないかなって気持ちにね。
いや、でもやっぱりラジオ、この番組も出させてもらうようになって、なんかこう、大竹さんほとんど台本そのまま従わないじゃないですか。それで僕最初にゲスト出させてもらった時に、これでいいんだと思って、でもそれいつもオープニングのトークとか聞いてても、多分どこに転がるか分かんないのが多分全然出てる人たちみんなやってらっしゃるじゃないですか。でも多分今メディアでそういう20分とか30分、どこに行くか分かりませんよ、用意ドンって始まるところってほとんどないと思うんですよね。
そうですよね。でもね、どこに行くか本当につまんなくて終わる時もあるんでね。こう恐怖してる時もあるんですよ。
はい、太田さんって言って時事ネタに振る時に、その前全然何も終わってない時があるんですよ。でもそれが許されるっていうのはすごい大事なメディアなんだなっていうふうに僕も思いますけどね。
いろんな意味でね。
役になりますね。
好意的に解釈させていただきますけども。さて今日は。
コロナ対応で責任を押し付け合う政治家たちということで、オープニングでも話されてましたけれども、今新型コロナウイルス、今ね、今日143人というのが出ましたけれども、政府と都の対応というのは非常に曖昧で、国と都がですね、責任を押し付け合っているという構図にありまして、その菅さんが東京問題といって、これは北海道の、講演で言ったんですけど、つまり北海道の対応を褒めるために、これは東京問題ですよねっていうふうに言って、小池さんはこういう相手の失言を跳ね返すっていうのは非常にうまいというか、得意とされている方なんで、むしろ国の方が問題だと、国はその冷房と暖房を両方かけている状態にあるっていうことをおっしゃってたんですけど、この例えが分かるような分からないようなっていう例えですけれどもね、
メールの一つに、うんこしながら飯食ってるようなもんだっていうのがあって、自分でこれは違うかって反省してる人がいましたけど、
なんかうまく立てようとしたけど失敗したって感じです
よね。でも俺このメールはちょっと気に入って、
確かにそうですね、なんか
違うんだけど、なんか気に入ったなっていう気がするんですけど、
でもこの冷房と暖房両方かけるっていう例えを使うんだったら、まさにそのスローガンばっかり続けてる小池さんっていうのは、なんか机の上にリモコンが大量にあるけど何も使えてない状態というかね、どれを押してもなんか効果ないぞっていうような状況にあるような気がしますけど、この菅さんがですね、この小池さんの発言に対して、 個々の発言に対して政府の立場としてコメントすることはありませんというふうに言ったんですけど、
はい、
これ別に週刊誌の記事とかね、うん、ネットの声じゃなくて、うん、東京都知事が言ってることに対して、うん、政府としての立場ではコメントしないっていうのは非常におかしなことだと思うんですけど、
いつも言うよね、菅さん。
でもこの都知事の発言に対してこういうふうに言うってことはなんか、うんうんうん、ちょっとさすがにそのいつもの言葉を使いすぎてるだろうというふうには思うんですけれども ね、でこれ、まあ、国の責任か都の責任かっていうようなこういうふうになすりつけ合う光景見てて思うのは、うん、これ国民として思うのは、じゃあ、まあ、国だろうが都だろうがいずれにせよこれ政治の責任だっていうことではあると思うんですよね。
はい、
この最近どうもこの個人の責任に押し付けたい雰囲気っていうのがあって、うんうん、これはネットでも話題になりましたけど、うん、西村経産大臣がですね、うん、この7月の2日に、まあ、100人をですね 新規感染者、東京の新規感染者を超えたときに、うんうん、いきなり強い口調でですね、うん、もう誰もああいう緊急事態宣言とかやりたくないですよと、休業とかみんなやりたくないでしょと、だから今から防止策うんぬんとか言ったんですけど、うんうんうん、それ何で お前が言ってるんだっていうことでちょっと話題になったんですけれど、
切れ気味に言ってましたよ ね、
切れ気味ね、でその、まあ、前6月にはですね、小池さんはこれまでは、ね、自粛をお願いしてましたけど、これからは自衛でお願いしますっていう言い方をしたわけですね、はい、
うん、そうです。
つまり今の政府も、まあ、国もともですね、うん、どこかにこう自分たちで何とかしてくれっていう基本的な考え方があって、これは政府もとも一致してるなっていうふうに思うんですけど、
はい、
うん、今本当にこのワイドショーをつけるとですね、なんか数ヶ月前と同じような報道が起きてるなと思って、
うん、
それはその、まあ、感染した芸能人に対するバッシングであるとか、
うん、
まあ、芸能人のその謝罪文であるとか、もちろんこの、うん、例の新宿の劇場でのね、
うん、
クラスター化したところが、うん、対策がどうだったかっていう問題はあるにせよ、
うん、
まあ、現時点でどの場所においてもですね、完全な対策が取れるっていうところはないわけで、
うん、
だからこうメディア注視すべきはですね、そういう感染した個人の責任とかじゃなくて、うん、むしろ国とか自治体がどういう感染対策しようかっていうことをチェックするってことをしなくちゃいけないんですけど、
ね、夜の街をターゲットにしたりね、
そうですね、
なんか分断されてるような気になりますね、うん、
で、まあ、例のそのね GoTo キャンペーンというのが始まって、
はい、
22日に先行して始まると、
うん、
で、俺菅さん延長しないんですかっていうふうに記者から言われて、うん、全く考えてないっていうふうにおっしゃったんですよね、
うん、
で、これ地方はみんな考えてるわけですね、
うん、
福島県の知事だったら、うん、まあ、首都圏で感染拡大していることに強い警戒感を持ってるであるとか、
うん、
鳥取県の知事も感染拡大地域からの観光が推奨されるべきなのかというような疑問を投げかけてるわけなんですけれども、うん、でもこれって多分観光地でそういったクラスターが起きてもですね、うん、今の感じだとどっちかというとこれ個人への批判というのが強まる感じがするんですよね、
うん、
なんでこんな時に東京から行くんだって、
うんうん、
でもこれは政府の判断なわけですよ ね、
そ、 うですね、
そのバランスがなんかもう一回崩れ始めちゃってるような気がしてるんですよね、うんうん、だからまあこの GoTo トラベルってのは、うん、1兆3500億円というとてつもない規模で行われてるん で、
うんうん、
でそれに対してまたこれも菅さんが旅行者の方に3密などの回避を気をつけていただいた上で GoTo キャンペーンお願いしますっていうし、
うん、
西村経産大臣は空港とか駅でアナウンスしますっていうふうに言ってるんですけど、別にもうみんな今国民その3密っていうのは基本的なこととして分かっているので、
はい、
今アナウンスしたところでそれがどうなるってことではないと思うんですけれども、うん、とにかくこのやることになってるからやるっていうだけでしかないというところに非常にこう危機感を覚えますね。
もう後戻りできないでしょうと、
うん、
まあ、言ってますよね、まあ、
一番その日本社会というか日本の政治の悪いところで、う
ん、はい、
始まっちゃったから始めましたっていうことでしかないような気がするんですよね、うんうんうん、
まあ、テレビの報道ですけど、うん、まあ、専門家とかお医者さんが、まあ、医療体制は今大丈夫って言ってますけど、いやいやそんなことありませんよと、逼迫しつつありますよと、うん、危機的状況に間もなくなっちゃいますよって言ってるにもかかわらず、うん、行政の方は大丈夫って言ってるその矛盾もすごく不安に感じますし、
うん、
それから GoTo キャンペーンも今1兆3500億円、うん、1兆7000億円、費用使ってもなかなか踏み出しにくいですよね。
そうですね。
そういう時に1兆7000億円、うん、1兆3500億円もしも使うのであれば、医療体制の充実に今振り分けたりすることも考えていいと思うんですけど、そういうことって国会で話し合ってほしいと思うんですけど、その肝心の国会も閉じちゃってるから、
そうですね、
もう本当に置いてけぼりにされてるような感じですね。
みんなその国民個々心が不安を持ってるわけですよね。このコロナに入ってもう 4、5 ヶ月経つわけですけれど、その状況で今個々人がこれだけ不安を持ってるって、政治がやっぱり決 断できないからですよね、うん、政府が悪いとか都が悪いっていうふうにバトルしてるっていうのはそれイコールでやっぱり国民がないがしろにされてるようなところがあると思うんで、うん、で今日ねあの朝日新聞見せたらびっくりしちゃったんだけど、うん、その今何をしようかとしてると海外からの入国についてですね政府が五輪関係者に絞って、うん緩和措置を検討してると今なかなか海外から入ってこれない入、うん、出入国両方できなくなってますけれども、まあいろいろ関係省庁が話し合ってですね、うん、海外からの選手の受け入れを始めたと、うん、で、まあ、感染防止対策を講じた五輪のやり方を考えたいっていうふうに言っていて、はい、まあこの後に及んでまた五輪を優先するというビジネスでねいろいろ海外行き来できなくなって大変な思いされてる方ってのはたくさんいるわけだけど、はい、それよりも先にオリンピックをどうするかということを考えてしまうってこれも GoTo キャンペーンと一緒で要するに始まっちゃったからもう始めざるを得ない1年後に延期するって言ったから1年後に目指すやらなくちゃいけないということになってるので、まあ、この GoTo キャンペーンの強行であるとか、うん、五輪開催の強行っていうなんかこの2つの強行がですね、うん、まあこの目の前にあるリスクに対するこう鈍感さみたいなものを呼んでるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
五輪に関してはね今回の一番最初に起こった時もどうしてもやりたいからこのね、うん、結構ギリギリまでいろんなことをずらしてきたんだけど、これはもうダメだって言ってやめたわけだけど、その時に1年先にっていう話になったんだけど、うん、もうこの番組では森永さんなんかは、もう 99.9% 無理だって言ってるんだけども、とにかくでも1年後って決めたから、うん、そこに向かってと。で、全部が厚並み揃ってかっていうと、うん、修学旅行は中止になってるし、
そうですね、甲子園もできなくなってる
し
ね、
はい。できないし、江ノ島の近くの湘南の海の、うん、海を全部閉鎖っていうことは、うん、海の家も全部ダメっていうことになると、ね、11年を1ヶ月で稼ごうとしている海の家は、うんもう全部何も神奈川ですからね。
そもそも GoTo ってどこ行けばいいんだっていう
海外が行くなと
どこ行けばいいんですかねという感じもしますけどね。
はい、GoTo キャンペーンと間違えた人もいた
そうですいましたけどね。まだそ僕まだマスク届かないんでね
大竹紳士小有録今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。